皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。1月30日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はアジェンダの大切さです。アジェンダという言葉があります。話題とか議題とかですね、話の焦点というような意味で使うんじゃないかなと思うんですけども、要するに何が問題であるかということ、これをよくアジェンダというんですね。でそのリーダーシップっていうのはですね、非常に面白いところがありまして、リーダーはその言ってみれば全てを知って全てができる人である必要は全くないんですね。むしろそういうものではなくて、何かその問題に対してですね、みんなが取り組んでみんなで考えを出し合ってみんなが解決できるように行動できること、それをですね、そういう活躍の場を作ることが、リーダーの非常に重要な仕事になってくるんです。でアジェンダというのはですね、言ってみればどのようにするかということを先に考えて、その解決できる話、取り組めることだけを並べてこれをやろうというんではなくて、そもそもどんなふうに考えてどうやって対処したらよいのかを考えるところから始めるための話題を作ろう。これをよくアジェンダというんですね。例えばその環境の問題なんかに関しましてもですね、終始日本はこのアジェンダをですね、海外にその委ねていたんじゃないかなと思うんですね。何が問題であるか、いうことに関して、例えば地球の温暖化でありますとか、食品の安全性とか貧困の問題とか、いろんな問題をですね、海外の方から問題だというふうにいろんなことを言われてですね、確かに問題だと。じゃあうちはどんなふうに考えるのかと、あくまでもその向こうが設定したアジェンダに対して、こちらが意見を述べていくと、いうような形で進んできたと思います。経済もそうだと思いますね。もう自分でアジェンダを作って本格的にやったのは、池田隼人 の所得倍増と田中角栄の日本列島改造と、あれぐらいのもんでありましてですね、あとは例えばその80年代に入りますと前川レポートが出てまいりまして、日本 その規制改革、自由化の話は、海外の流れを汲んだもんですわね。ですから、頃から80年代から、どちらかというと、アジェンダはですね、全部その海外に握られていて、で90年代になったらもう本当にそれは凄まじいもんでありまして、アメリカの方からですね、日本に対するこの要望書みたいなものが毎年出てくるようになりまして、それをですね、こなしているのが仕事だというふうにだんだんなっていったんじゃないかなと思うんですね。で企業の中も大体そうですね。何に向かって取り組もうかというのはなんとなくですね、その経営者たちがですね、横と話をしながらなんとなく決めてって、でそのなんとなくみんなで同じことをやってればいいなって話になっていくんですね。ですからなんか会社の独自性っていうのはほとんど見られないようにだんだんなってきてしまいまして、なんかみんなと同じことをやってるのが一番安心だというところにこう落ち着いてしまうわけですね。よくそういうのはその農耕民族だから仕方がないっていう人がいるんですが、そんなことは全くないわけでありまして、農耕民族だって狩猟民族だってですね、何が問題かを考える頭がなかったらですね、生き抜くことはできないんですね。ですからその非常にいろんな意味でリーダーシップが衰退してしまったんじゃないかなと思うんですね。でこれもちゃんと理由がありましてね、そのリーダーシップの反対って言いますか、その対になる言葉でマネージメントってなるんですけども、よく言われるようにそのマネージメントというのは何かを正しく実行することだと言われるんですね。それに対してリーダーシップというのは何が正しいかを決めることだというふうによく言われるんです。でその今の時代はそのリーダーシップがどんどん衰退していってですね、マネージメントばっかりが表に出てきたんですね。例えばそのマネージメントが表に出てきますと、例えばなんかあるこういう問題こうします、ああいう問題はします、こうすべきですと書いてなんか人に出したときですね、君じゃ一体これどんなふうにやるのかねというふうに聞かれて、いやそれはこれから考えますと答えると、あんた非常に無責任だねと多分言われると思うんですね。でもこれ無責任だと言われるのはその人がマネージャーだからそんなふうに言われるわけでありまして、いやリーダーはそんなことないですね。じゃああんた一体どんなふうにやるのかねって言ったときに、それをこれから考えてやりたいと思ってるんですと言えばね、あなるほどあんた立派なリーダーだと、確かにこの話題ならみんなが集まってくるし、人も金も情報も集まってくると、じゃあやってみましょうということになるわけで、その辺がやっぱりこのリーダーとマネージャーのね、リーダーシップとマネージメントの一番目に見える違いじゃないかなと思うんですね。 ですからそう考えてくると、まあ、この10年から15年ぐらいの日本というのはですね、まあ、リーダーがいなくなっちゃって誰かが決めたアジェンダにみんながマネージャーとして取り組むことが期待されていたと、まあ、そんな感じじゃないかなと思うんですね。でこうなってきますとですね、やっぱりそのアジェンダがですね、自分の国に合ってるのか、その時代に合ってるのか合ってないかによって全て答えが違ってきます。どんなにですね、マネージャーが一生懸命毎日仕事をして物事を正確にやってもですね、そもそも今それをやることが正しいかどうかのところが疑わしくて、正しくないんであればですね、どんなに正確にやったってそれは持たないわけでありますよね。例えばその江戸時代の末期のですね、まあ、その武士たちがですね、どんなに真面目に日々 その仕事をしていてもですね、幕府は崩壊したわけですよね。ああいうことになるわけでありまして、ですからそのどんな場合でも人はですね、今自分がやってることがこれは正しいことなのか、であれ同時に物事を正しくやってるのか、両方の目を持ってですね、日々の仕事ってのは見直していかなきゃいけない。特にトップリーダーはこれ両方必要なんですね。まあ、不二家のこのいろんな問題なんか見ても分かりますが、物事を正しく実行しないっていうことも非常に大きな問題なんですね。で同時にですね、その物事が正しく実行できないためにルールを変えてしまって、より悪い方向にですね、まあ、その正しさをの基準をずらしちゃったってのはもっと悪いことでありまして、ですからまあこんなの見ますとですね、うん、不二家のケースなんかの場合にはリーダーシップもマネージメントも破綻してたんだなということがまあ分かりますし、で日本のまあ今の政治の様子なんか見てますと、完全にこのアジェンダがないことによる混乱ですね。何が正しいのかという基準が失われているためにですね、まあ、議論百出になっちゃって、あの大混乱になってるわけですね。ですからやっぱりそのリーダーの非常に重要な仕事というのは、今この時にですね、何ができるかではないんですね。今手元に何があって何をする余裕があるかということではなくて、そもそもそういうものをどうやって、まあ、これから集めるかということまで含めてね、お金や時間や人をどうやって集めるかということまで含めて、何に取り組むことでみんなの気持ちが一つになるか、そこを見つけるということだと思うんです。ですから環境問題っていうのがそれ一番見ててよくわかるんですけども、今や環境問題はですね、世界の多くの国々で今日の政治の課題になっていて、環境問題というアジェンダを出すとですね、国民もものすごく真剣に乗ってくるんですね。例えばアメリカなんかの場合はハリケーンカタリーナの大災害がありましたね。あるいは最近はその、まあ、いやものすごい山火事とかですね、干ばつとかですね、あるいはその竜巻とかですね、あるいはそのものすごい高潮とかいうのがあるんですね。ですからああいう状況が毎年毎年こう深刻になっていくとですね、環境の問題に対してどうしようかというこのアジェンダはですね、イラクの問題はどうしようかというアジェンダよりもはるかに多くの人たちの気持ちを引きつけるところがあるんですね。ですからその、まあ、今本当にああやって環境問題っていうのでですね、アメリカであればシュワルツネッガーカリフォルニア州知事なんかですね、もう落選間違いないと言われていたのがですね、環境問題をアジェンダに出した途端にですね、まあ、人気が一気にぶり返してですね、この間の、州知事選挙で再選果たしましたですよね。まあ、ですからあんな感じでね、人々がこの話題ならいいなって言って取り組めるものがあるとですね、まあ、みんな乗ってくるんですね。ですから日本の場合もですね、本来はそういうアジェンダがあるはずなんです。ところがやっぱりなんかですね、この10年15年ほどですね、もう上は総理大臣から始まってみんなですね、このマネージャーに徹して生きていこうと思ってますから、すなわち物事を正しく実行することが自分の仕事だと思ってますから、要するにリーダーシップがなくなっちゃったんですね。で本当にリーダーシップってのはすごいものでありまして、そのみんなのやっぱ気持ちと天の流れをやっぱ読むんですね。時流の力、時勢の力っていうのかな、時の流れの力とですね、あるいはそのみんなの力、みんなの思いを全部読んで、まあ、その一番そのみんなの焦点が一つに集まりそうな、集まっていく場所をですね、やっぱ見つけるんですね。でそれを課題としてですね、みんなの前に提示するとですね、自然に人々は動いていきますね。まあ、観光立国とか新しい農業なんかもそうだったんじゃないんでしょうか。やっぱりみんな動いてますよね。で日本の場合なんか特にそれは顕著で、日本の場合はですね、このリーダーシップっていうのはですね、誰か人が出てきてわーわーわーわー言う必要はないし、むしろそんなことだと足の引っ張り合いでろくなことがないんですね。ですから本当にみんなが動く課題っていうのはですね、なんか自然になんかですね、なんかこう染み通るように、水が横に流れるようにですね、みんなのところに届くものがね、一番うまくいくんですよ。ですから誰かが旗を振ったということなくてもね、だんだんだんだんそのみんなのところに浸透していって、自然にあっちでもこっちでも始まっていくようなものがね、一番確実な日本のリーダーシップなんですね。 ですからリーダーシップの目において日本のやり方っていうのはですね、アメリカ式はあまり通用しない部分がありまして、誰かが出てきてスターを作ってね、あの華々しくやるよりもですね、むしろ反対にですね、静かにひそひそ隣の人と話しながら、みんながねもごもごもごもご言いながら始めた時がですね、日本で一番本当にリーダーシップが花開く時なんですね。この日本のリーダーシップの姿というのをよく理解しないでやるとですね、大体物事うまくいかないんです。ですからそのアメリカ式のリーダーシップを持ってきてやるとですね、もちろんそれで短期的にうまくいくことはないことはないんですが、大抵の場合はですね、人間同士の争いが始まるんですね。でも反対にですね、ひそひそひそひそ言いながらなんとなく広まったものっていうのは誰も反対しませんので、そのままですね、なんか新しい流れとして人々を動かす力になっていくことが多いんですね。で、まあ、本当にあの日本の場合ですね、まあ、そういうことを含めてね、新しいリーダーシップのスタイルもみんなでよく研究してやっていかなきゃいけないし、実践できるようにならなきゃいけないし、それに何よりもですね、やっぱり新しいアジェンダが必要になってきますね。まあ、これからですね、まあいろんなことが引き続いて日本起きると思いますので、ある種のですね、第二の敗戦じゃありませんけども、敗戦というよりもですね、何かこう終わったという感覚にみんながですね、まあなんていうんでしょうかね、ある種みんなが終わったという感覚を、持つ時がこれ近々来ると思いますので、まあ、その後ですね、じゃあ我が国はどうしたらいいのかということについて新たなですね、やっぱアジェンダ探しが始まるんじゃないでしょうか。本当にリーダーっていうのはですね、よく気をつけないといけないんです。物事を正しくやってるだけではリーダーにならないんですね。何が正しいかということを見つけて考えてくるのがリーダーの重要な仕事なんで、世の中のリーダーの方々はですね、ぜひそのところをですね、しっかりやっていただきたいというふうに思います。というところで今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、アジェンダの大切さということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さようなら。